続いてはポッドキャストでも配信しています大竹メインディッシュ。本日のお客様は著書推しで心は満たされる21世紀の心理的充足のトレンドが大和書房から発売中、精神科医の熊代徹さんです。
はい、
いらっしゃいませ。
ようこそいらっしゃいました。
熊代徹と申します。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。推しで心は満たされるというご本ですが、先生、熊代さんはもう何年ぐらい精神科医をなさってるんですか？
はい、精神科医をやってこれで25年ぐらいになりますかね。うん、はい、
そうですか。
はい、
なんで精神科医におなりになりたかった
の？多分私自身があんまり世の中にうまく適応できてなかったからなんですよ。
あ、でも精神会の方意外とそういう
多いかもしれません。多いですね。
どうやって適応していくんだろうみたいなことを考えたりして、
私不登校やってたものですから、私多分人間のことも世の中のこともあんまり分かってないんだなと思いまして、
はい、
でたまたま、医師の道に入って、じゃあ不登校だった俺に一番近いのはどこだろうってなった時に、精神科医かなって思った次第です。
不登校ってどのくらい続いたんですか？
1年ぐらいですかね。
はい、はい、不登校の時期って今考えてみると、こう熊代さんにとってそれは大事な時期だったですか？はい、それともそうでもなかったですか？
いえ、まあ、嫌だったとは思うんですけど、でも結局今私がこうして本を書いたり、その自分の精神医療に携わる、なんかきっかけになったのは間違いないですよね。はい、
じゃあよかったんだ。
よかった。
トータルで見れば。
まあね、
その当時は
未来から見ればそうですよね。
未来から見ればそうですね。まあ、その当時はその中にいる時には随分お悩みになったと、思うんですけど。
そうですね。
そうですか。じゃあそういうことは、まあ、長いスパンで見ればその不登校であった時期だとかっていうのは結構自分にとって大事な時期だったと思う。
そうですね、現在の私を形作った最初のポイントはやっぱりその頃だったんじゃないかなと思います。
さっきのね、お手紙では今不登校中で布団の中から出てこない、それをずっと待っているお母さんの声がここに届いてますけども、あんまりやっぱし待っててあげればいいと思いですか？それは
難しいですよね。はい、時間と余裕が必要なのはそうだと思うんですけれども、
はいはい、
ただ何にもその出口がないのもそれはそれで、ご本人さんにとって辛い場合もある。
はい、
そのいざご本人さんが、その外に行きたいなと思った時に、行けるように何か、扉が開いてるといいなとは思いますね。
どんな形かのサポート、
それはいろいろですよね。学校がちょっと難しいっていう人の場合は、今だったらフリースクールみたいなものもあるでしょうし、なんならその今の社会だと難しいかもしれませんが、どっかちょっと友達同士でつるんで、学校にもどこにも行かないで遊んでばっかりっていう子も、それはそれで結構大事なつながりなんじゃないかなって私個人は思います。
トータルで考えると今の社会って子どもたちにとって、親にとってもそうですけど、今のお話があると思うんですけど、そんなに住みやすい社会でもない。
いや大変だと思います。
今ね、今の社会大変ですよね。
はい、子ども、大人も大変でしょうけど、子どもにとって、いたずらっ子って今どこにいるのとか、
ここ
にいる。
でもいたずらっ子はいなくなっちゃいましたね。
例えば私の頃だと道路にその癇癪玉をいっぱい仕掛けて、その車が通ったら車がそれをパーンと踏んで、パンクかって、また悪ガキがこんなところに癇癪玉仕掛けやがってみたいな遊びって、
私巻いてました。
やってましたか。やってたんですよ。今そんな子いないですよね。
そうだよね。ということは今の子、特に都市部でいいですか？
そうですね、
都市部はやっぱしなんかこうはつらつと研究室生きていくには結構厳しい社会ってことになりますね。
私はそう思います。
その中で 5本の表紙にタイトルにもありますが、
はい、
推しで心は満たされるっていうのにこの疑問符がついてますけども、これはどういうふうに捉えたらよろしいんですか、
はい、編集さんがハテナつけたん、うん、まあ、ごめんなさい、そんなこと言っちゃいけないです。いや、推しを通して心が満たされるところってあると思うんですね。やっぱり、推しをしてるとキラキラしてる、
はい、
で、自分にはできないことをやってのけるみたいな、うん、なんか、夢をなんか引っ張ってってくれるような、
はい、
そういう眩しさがあると思うんですよ。
はい、
で、昔だったらそのキラキラって、誰が、まあ、担ってたのか分かんないですけど、うん、今だったら推しが一番アクセスしやすいんじゃないかなって私思いますね、うんうん
う
ん、
なるほど、例えば推しのコンサートとか、
はい
はい、そういうのに行ってる間はなんか自分を問い詰めなくて済みますよね。
それもありますね。
あと生きる喜びになるよね、
うん、なんか生きる喜び、うんうん、はい、はい、そうですよね、うん、
それがないとやっぱしなんかまあ、ちょっと厳しいこと言えば自分の環境はどうなんだとか自分はどうやって生きようだとか、そういうことの方がなんか上から迫ってくるような社会でもある、うん、あるわけで、
そうですね、うん、一日中自分のなんていうんですか、うん、効率性とかその出世とか収入とかばっかり考えてたら、
は
い
は
いはい、頭バグしちゃいますよやっぱり、うん、でもそこに推しを推すっていう活動がなんか少しなんていうんですか、うんうんうん、アクセントを与えてくれるっていうんですかね、うん、そういうなんか効率性とか、うん、やらなきゃいけないことばっかりになってる生活に違ったエッセンスをなんか提供してくれてるのが推しだと思うんですよ、うん、
カレンダー自分で書く手帳とかに、うん、はいはい、その推しについてのイベントとかがいっぱい入ってくとすごいなんかウキウキするもんね。
いいですよね、なんかそういうものはカレンダーにあると、カレンダーにこういう推しのスケジュールが入ってるうちは生きていようってちょっと思えるところもあると思うんですよ、うんうん、
そうですね、
今
生きづらくてその推しがなくなっちゃうというと本人にとっての喪失感はとっても大きくなりますか。
そうですよね、はい、まあ、うん、だから推しが引退するとか、うん、推しにスキャンダルがあるとかってなった時には、はい、やっぱり辛いっていうのは分かるんですけど、
いや私完全に鳥の巣症候群みたいになりました、
うん、なりましたか。
息子が運動部で、はい、仕事休んでも部活の公式試合とか見に行ってたんで、なんか全て推しで、
家族推しとかありますよね、
どうしてんのかって、はい、なんか作らなきゃ。
先生二十何年間こう精神科医をやってらして、その病気とかそういうのの傾向、
はい、
昔と今とでは少し変わってるんですか。
そうです、うん、ちょっとこの推しの話じゃなくて、うん、もう一個の本の話に近づくかもしれませんが、昔そのいたずらっ子とか暴れん坊が小学校にも中学校に結構いて、不良がなんか怠慢で喧嘩するとかあったと思うんですけど、今の子あんまりそういうことしない。で代わりに精神科心療内科で拝見してて思うのは、昔だったらこの子ジャイアンとかのび太みたいな、ドラえもんでいうジャイアンのび太みたいなポジションにいた子が今ここで診察を受けてんじゃないのかなって思うことが増えたように思うんです、うん、
診察になっちゃうんだ、
はい、
それは今発達障害とか、
そうですね、例えば発達障害などですね、
ジャイアンなんか、
はいはいはい、
まあ、その兆候があるんだけども、まあ、平気で生きていられた、
まあ、あるいは、まあ、怒られてたかもしれないけれども、まあそこにそういう子っているものだよねっていう前提で世の中動いてたと思うんですよ、うん、
なるほど、
はい
はい、それが今では
今はなんか教室にそういう子がいたら、うん、例えばジャイアンがもし、うん、令和の教室にいるとするじゃないですか、はいはいはい、うん、多分いじめをする子だってことになっちゃって、
はい、
いじめダメってなってますから、
ジャイアン生きていけない、
ジャイアンそのままじゃダメ、うん、そうなると、うん、福祉の方が、まあ、何とかしましょうとか、うん、医療の方が何とかしましょう、うん、そうなってくると思うんですよね、うんうん、
なるほど、
のび太もダメかもしれないですよね、
うん、あ、のび太も
勉強しないから寝てばっかりじゃないかってことで、
はいはいはい、なるほど、はい、そうするとこの子どうにか勉強させるようなシステムが周りに生まれちゃうと、
はい、
やだな な、なんか個性みたいなのっていうのが認められなくなる、
うん、そう個性とか多様性ってよく言われるじゃないですか、うんはい、もちろんそれ大事なことだと思うんですけど、うんうんうん、でも一方で、はい、そのジャイアンみたいな子も、うん、のび太みたいな子も、うん、小学校にそのままもしいられないとしたら、うん、それって本当に多様性、多様な子供を、はい、多様なままにいさせてあげられてるのかなっていう疑問は私個人的には思ってます、うんはい、
それは、まあ、田舎と都市部で比べるとどうなりますか。
昔はやっぱりその都市部の方がそういった子供さんを早く、まあ、支援しましょうとか、はい、なんなら治療も必要ですねってなってたと思うんですけど、はいはい、もう最近になると、うん、もう地方都市といえども、うん、もうそういう子はみんなやっぱり何とかしましょうになりますね、
うん、そういうことじゃないのよね。なんかすっごいどんなにちょっとそのやんちゃでも、うんうんうん、なんかそれガンガン怒られても一人くらいおばあちゃんかなんかが、うんはい、いやいや誰々ちゃんは悪くないっていうふうな人がいたら結構まっすぐに育って解決だったりするのにね。
そういうノリ自体がなんかすごく減ってきちゃってる、うん、あとそういうおばちゃんとのご縁みたいなものが、うん、その小学校の学区の中でなんか拾い上げにくくなってる気がするんですよ、うんう
んうん、そうなってくるとそれはこの資本主義みたいなものが、うん
資本主義、
ま、というか、うん、その社会が、
はい、
社会がそういう人たちを、まあ、生きづらくしてると同時にその社会が昔と違って子供とか個人に求めるものが変わってきた、
うん、変わってきてる、そうですね。私もそう思うんですよ、
うん、
小学校、うんまあ、大人はもちろんちゃんと働きなさいよとか、うん、効率的に働きなさいよ、うん、サボらず働けとかあったと思う、うん、あると思うんですけど、うん、それだけじゃなくなってきて、うん、中学生もその怠慢とかやってんじゃないよと、ちゃんと、はい、ちゃんと中学生やんなさいと、はい、で小学生もジャイアンとかのび太みたいなことやってんじゃないよと、うん、ちゃんとみんなと協調性があって、うん、カリキュラムの通りに勉強して、うん、それで、きちんとした中学生、うん、ひいては大人になってくださいみたいな、うん、そのなんていうんですか、
大人になってもじゃない、寅さんみたいに風来坊はいけませんよ、
うん、寅さんみたいな人今どこにいらっしゃいますかね。もう絶滅危惧種じゃないですトラさん。
トラさん。
そうですね。いろんなことを社会構造を考えずに、はい、好きに生きている。
分かった先生、うん、べきべきってこうすべきっていうのが多すぎるんじゃない？
そのべきそうですね、べきを私たちに押し付ける力っていうのが、うんうんうん、まあ昭和時代にもありましたよ。うるさい先生がいらっしゃったりすることあったと思うんですけど、今はその先生が一人一人うるさいとかじゃなくて、うん、な全体のシステムが
同調圧力、
そう、なんか会社もそうだし世の中もそうだし、このストリートというか路上でも行儀よく歩いてなさいよっていう感じで、ただホームレスの方全然見かけなくなったじゃないですか。福祉が進んだとも言えるけど、一方でそういう人をなんか街にいさせないようにするような、
怖い
怖いですよね。そんな風になってきてんじゃないのって思っちゃうんですよ。
コロナ以降やっぱ感じるのはこの同調圧力みたいな、
すごかったですよね。
こうなんかこう地方に行くときに東京ナンバーの車がそこに止まってると、なんで東京の方が来てるんだとか、もうそのなんか周りをなんか変なルールで固められて、
ありましたね、
生きなくちゃいけない、
うん、田舎は特に、
うんうんうん、
あとはなんかすごいつまらないことなんだけど、なんか物事があると、うんうんうん
はい、
それ誰かがツイッターに書いてたんだけど、うん、感謝しろって言ったり感謝するなって言ったり、
う
ん、感謝したりするのもみんな個人の、しないのも個人のことなのに、うん、他人に強要しすぎるよね、うん、そういう、
そうですよね、
はみ出すな、
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 はみ出すな、ありますよね、
はい、なんでそうなってきちゃってるんですか、こう社会が。
これは、うん、私個人は、うん、まあ、世の中進歩はしてると思うんですよ、はい、すごく便利になったし、うん、皆さん行儀良くなったし、
うん、
でもそれのなんていうんですかね、うん、表裏一体のことといいますか、うん、ですごく 今の日本21世紀で進んでると思うんです、
うん、
進んでるからこそ、うん、進んだ社会にふさわしい人間ってやつが、うん、いつの間にか求められちゃってて、
うんうん、
お前らちゃんと21世紀の人間やれよっていうふうに、その同調圧力もそうだし、うん、社会システム自体も、はい、そういう人間を求めて、うん、そういう人間を作ろうとしてんじゃないですかね。
じゃあもう早くに落ちこぼれだって分かった方が、認めた方が楽かもしれないですね。
いやもうそれはそれでそれはそれで大変
だ。ただ落ちこぼれとは違うかもしれませんけど、うん、今の世の中のちょっといいなと思うのは、うん、そうちょっと今の世の中について生きづらい人を精神医療はちゃんとカバーするようにしている、うん、さっき、はい、みんな診断してますとか、うん、小さい子ども診察してますっていうのは、うん、決して悪いことばかりではなくて、うん、そのおかげで、うん、なんかついて生きづらくなってる人を早くからカバーしようっていうふうにしている、うん、これはまあいいことなんじゃないかなと個人的に思ってます、
はい、そしたらなんか精神科医の先生とお坊さんってちょっと似てますよね。
お坊さん、
お坊さんって悩み言うとあなたはそこにあっていいって、
あ
そういうふうなこと言ってくれるじゃないですか、うん、
はいはいはいはい、
もう似てないくないですか、う
ん、なるほど、でもお坊さん、お坊さんと精神科医が合体したらなんかなんか、うん、なんか引っ張ってっちゃいそうで、うん、ちょっとお坊さんはなんかいいような気がするんです、うん、精神科医がお坊さんを兼ねちゃうと、うん、なんかぐいぐい引っ張りそうでちょっと怖いかもしれないですね、
うんうんはい、世の中はこうなってきますよね。で、はい、そのさっきから言ってるそのはみ出していく者たちがうまく生きていけない、でもその推しの話は別の次元の話で、自分の心の置き所をどこに置いとけば世の中とつながっていけるかっていうことですよね、うん
はい、
でも世の中はその推しの話は世の中はどう動いてるかっていうと、コストパフォーマンスで動いてますよね、
はい、
コスパですよね、
はい、
できるだけ無駄な力を使わないで、できるだけ短い時間に業績を上げて、クリアしていく、
はい、
それがお金になるっていうのがこれコストパフォーマンスですよね、でも一方推しはですね、何してるかっていうと、こう自分のこう満たされるものにつぎ込んでいく活動ですよね、
はい、
これはこう今の世の中のコスパっていうのの推しっていうのはちょっと離れた場所にあるものですよね、はい、と思うんですけど、
私今のお話を伺ってて、うんうん、推しにそのお金使うっていうのは、うんうんうんうん、なんか、うん、そのコスパと資本主義の社会の影絵のようなものかなというふうにやっぱ思っちゃいましたよね、
は
い、
あそういうこと、
今やっぱり、うんうん、その資本主義、まあ資本主義に限らずすごくきちっとやらなきゃいけない。
はいはい、
で、うん、まあ、息継ぎをする時間もないような生活に追われている中で、はいはい、でも推しにお金を使うって確かに、自分のその再生産のためにお金使うとかとはちょっと違いますよね。うん
はいはい、
でも、だからこそ帰って楽しいのかなって。
はいはい、
なんか案外人間っぽい行動の、
そうですよ。
例えば、うん、あの、子供を生まれない、セックスとか、はいはい、あとは絶対一緒になれない恋とかだって、うん、無駄なようなもんだけどキラキラしてるじゃないですか。
あ、そうですよね、うん、もうその辺は本当室井さんの領域だと思うんですけど、あの本当にそうですよね、
うん、
人間そういうなんか生産性のためだけにひたすら生きるっていうのは、うん、本当しんどいことだと思うんですよ、うん
はいはい、
で、うん、もう一冊の本の人間はどこまで家畜かという本の中で、うん、その今世の中しんどくなってるですよっていうようなことを書いたんですけど、
うん、
ちょうど推しみたいな活動は、うん、そこになんか風穴を開けてくれて、うん、違うエッセンスを人間に取り戻す営みにもなってるような気がするんです、うん
はい、でそうだけど、でもそれは はみ出しちゃうじゃないですか、
はい、
コストパフォーマンスの出世していく生産性のある社会とは、まあそれがなんか 推しだけで生きていけないじゃないですか。
はいはいはいはい、
そこをどうしたらいいのかっていう。
歯がゆいですよね、うん、推しは心を引っ張って、まさに心を満たしてくれるんだけれども、はい、うんうん、でも推しだけでも人間が生きることができない、うん、
はい、
どこかにやっぱり私たち、うんうん、生産性というか、
はいはい、
お行儀よく働かなきゃいけない部分っていうのは、はい、うん、残っちゃってて、はいはい、それは私まだまだ考えなきゃいけない課題かなと思ってます。
うん、はい、そうか。でも推しはでもとても必要だってはおっしゃってますよね。
楽しいものですからいいと思うんですよ。
楽しいものに囲まれていきたいが、でそれだと、まあ、世の それだけのコストパフォーマンスを埋めなくなっちゃうじゃないですか、
はい、
まあ、これはでも資本主義の中では必然ですよね。そのコストパフォーマンスをして、はいはいはい、いかに無駄を省いていかに生産性を上げていくか、だそれを同居させることってできるんですか、その自分の中で。
折り合いづけることならできるかもしれないですよね。推しで例えば、うん、その、まあ、お金を使う、ある程度 は、うん、はっちゃけていいと思うんですけれども、うん、
はいはい、
まあ、なんとか破産しないぐらいにはしときましょうやとか、うんうんうんうん、あるいは、うん、推し今度コンサートのチケットを取っとくために、うんうんうんうん、まあ、今月は働くかみたいな、うん、
はいはい、
そういうお付き合いの仕方ができると、うんうん、模範的な現代人だなとは思いますね。
模範的っていうのもな、それは家畜ってことになる。
まあ、そうですね、うん、ちょっと今のはわざとらしい申し方でしたけど、はい、やっぱり、うん、なんかシステムのままに生きるってなるとどうしてもなんか、
あ、なんかちょっと分かった。そんなにアクセスしなくていいよと、
はい、
まあ、このくらい稼いときゃいいんじゃないと、
はいはい、
それだけど推しがあったらそこに仲間がいると、
うん、
ここは金も何も発生しないけどつながれたり、
あ、楽しいんです、
楽しくてしょうがないのと、
はいはい
はい、だからこっちのなんていうのか、生産出生なんか結婚子供みたいな、
うわ
ーって自分を圧倒する、圧殺されるようなものから、ある程度自分をこの推しがなんていうの、救ってくれるっていうか、考え方として、
それはやっぱり多くの方持ってらっしゃるんじゃないですかね、
うんうんうん、だから個人的にはそのなんかバランスをうまく取れたら結構うまくいけてるよっていうことになりますか、はい、それともなんかそういう経済活動とか、まあ、意外と無視しちゃっても楽しく生きれれば、そっちで何か、もしかするとそこに何かが生まれるかもしれない、その推しの仲間で作ったグループが何か生産する可能性もなくはない、はいは
い、でもやっぱり推される人っていうのは、うん、推しがみんなで推すからなんかスターダム上がっていくみたいなところがあるので、うん、
はい、
実際推しを推すと、うん、推される、まあ、あの俳優さんとか、はい、まあ、キャラクターさんとかは、うんうん、実際に育っていく部分あると思いますよね。まあ、ただそれが推す当人の社会適用にとってどこまでプラスかはまたちょっと別の問題かもしれませんね。ね、
あ、はい、なるほど。でもこ最後にね、室井が感心した言葉が一つあったね。この文化や社会環境が人間の動物性をますます漂白していく状況を精神科医としての私は憂慮しています。
憂慮していますね、確かに、はい、
おっしゃってます、はい、でも今のことですよね、これは、
まあ、そうですね、
今おっしゃった話です、ね、ことですよね、
なんか、はい、あれなんだもん、真っ白い歯で、うん、日の下で、うん、爽やかに笑ってないとなんかダメなんじゃないかっていうふうに、
そうだな、
みんなから嫌われてるんじゃないかみたいなのがあるもん、
う
ん、
ああもうそれってすごい、うん、ユートピアのように見えてディストピアというか、
そうですね、
なんか不幸な世界かもしれませんね。
改めて熊代徹さんは著書、うん、推しで心は満たされる21世紀の心理的充足のトレンドが大和書房から、人間はどこまで家畜か、現代人の精神構造が早川新書から発売中です。大竹メインディッシュ、本日のゲストは熊代徹さんでした。
ありがとうございました。